願いします。天皇お父様、あなたが私たちと共にいてくださる方であり、ありがとうございます。昨日いろいろなことを学び、話し合い、祈り合い、交わりを持てた時間ありがとうございます。そして今日もそういった時間が与えられて感謝いたします。共に、この場に来られることができない方、ズームで参加してくださる方、そういった状況にある、兄弟姉妹も、おられます。私たち一人一人を今日豊かに励まして支えてくださいますようお願いいたします。今日の、学びを通してでも、私たちが神様の良さをもっと知り、また家族をより深く愛せるようにどうぞ助けてください。イエス様の御名を通してお願いいたします。アーメン。隣の方が今朝お休み中かどうなっているか分かりませんので、大声で歌っていいんですけど、大声では歌わないよ。普通に歌って大丈夫です。ごめんなさい、なんか変なプレッシャーを与えて失礼しました。まず2つの賛美から始めたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
それでは、いつもより早い時間のスタートなんですけれども、皆さんちょっと体がまだ固まっていると思うので、1曲目お立ちになれる方立っていきましょう。はい、主の家は
主の家は踊り出し、喜びは街に、麦は主にひれ伏し、人は変えられる、
レルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
from the mountains,
from the mountains to the valleys, he up the praises, raise to
どうぞお座りください。あ、もう一曲ありますね、はい、イエスが愛したように、イエスが愛した、
イエスが愛したように私たちを愛し合う、その愛の中で枝となる時、多くの実を結ぶ、
イエスが、
イエスが愛したよ、私たちも愛し合う、人が友のため命を捨てるほどの愛はない、共に支え合い共に助け合う、イエス
したように、
イエスが愛したように私たちも愛し合う、その愛の中で枝となる時、多くの実を結ぶ、イエスが愛したように私たちも愛し合う、人が友のため命を捨てるほどの愛はない、共に支え合い共に助け合う、イエスの愛で共に乗り合い共に笑い合う、
愛の中、
イエスの愛の中、
イエスの愛の中、
イエスの愛の中。
昨日と今日のテーマは、家族を愛すること、置かれた家族を、自分が置かれた家族の中で自分の家族を愛すること、そして教会の支えの中で家族を愛することで、基本として私たちは神様の恵みによってそれを、実践していくというテーマですけど、今日は特に家族の中の自分の親、また自分の子に対するその関係との関係の中で愛することについてのテーマになります。もちろん、クレッグ宣教師が講師で、彼もおっしゃる通り、みんなに子がいるというわけでもないですけど、私たちは、私たちの下にいる、あるいは後輩とかいろんなそういう立場にいる人との関わりにも当てはまる話だと思います。そして、言うまでもなく、私たちはみんな親がおられたから私たちはここにいますので、私はこの原稿を読んですごく励ましというか、いろんな助けとなることありましたので、ぜひ、聞いてください。今日のフォーマットなんですけど、昨日のようにブレインストーミングとか分かち合いの時間は今日はあんまり取れない、ブレインストーミングはなくて、分かち合いの時間は多分最後の方だけになると思いますけど、途中、話の途中で休憩を取る予定となっています。
ready go?
じゃあ、子として親として神の恵みにあって成長することという題で、クレイグさん、よろしくお願いします。
おはようございます。
Good morning,
everyone.
Good morning. Good morning.
Good morning.
Parenting looks pretty simple before you try it.
子育てっていうことは実際やり出す前まではすごく簡単そうなものです。
One man said this. When I was young, I had no children and six theories about the proper reading of proper rearing of children.
ある男性はこう言いました。この日本語訳はちょっと変かもしれませんけど、若かった私は、子供がいなくて子育てについて6つの、諸説を持ってました。
Now I'm older and I have 6 children and no theories.
今、年取った私には6人の子供がいて、諸説はもはやありません。
Perhaps some of us can relate to this statement, about losing our theories. I know I can.
もしかしたら昔持っていた子育てに対する諸説を失ってしまったという経験ある方いらっしゃるかもしれません。私は同情できます。
Except I think at least in some ways Stacy and I knew our limits. We had lots of theories, but we only had two children.
ただあのステージと私の場合はもともと自分の、弱さを知っていたので子供2人までにしておきました。
Growing up seems kind of easy too.
また、まあ、年取っていくことも、まあ、なんか簡単そうには思えるかもしれませんけど、
We think we don't need any instructions.
別に説明よなくても大丈夫だと思うかもしれません。
Especially not from our parents because they're not smart or cool.
特に親からの条件とか説明なんかいらない、もう親は全然かっこよくないしそんな条件いらないと思う、あの思って育ってきたかもしれません。
This reminds me of one time when we were living in Chile. Our senior pastor and his family came over to a visit to our home.
あのチリに住んでいた時の話ですけど、教会の主任牧師とそのご家族がうちの家にあの遊びに来てくださいました。
His youngest son was about 3 years old and maybe 1 meter tall.
その一番年下の、男の子は、まあ、3歳ぐらいで、まあ、身長、まあ、100センチぐらいほどでした。
He needed to go to the bathroom, so I showed him where the toilet was and I asked him if he needed any help.
ですから、まあ、あのトイレはここだ、お手洗いここだよと教えて、なんか手伝いましょうかと聞きました。
His native language was Portuguese, so he turned to me and says, No, yo soy un homem. No, I'm a man.
彼はあの母国語がポルトガル語だったんですけど、彼は、まああいうふうに、いや俺は男だから大、もう男の人、男だから大丈夫だと言いました。
Just in case, I waited with the door open.
まあ念のため、外でちょっと待ちました。
Just then he turned to me and he said,Can you help me pull my pants down?
でもそこで彼が振り向いて、ズボン、こう、なんていう、ズボンを下ろして、下ろす手伝いお願いできますかと聞きました。
Sometimes growing up is just a little harder than we think. So it's good that parents stick around for a while.
ということで、まあ、育つことというか成長していくことは意外と難しいことなので、やっぱり親がいることは本当にありがたいことです。
I know that currently all of us aren't parents, but we certainly are all children who have had parents.
私たちは全員親という立場ではないということは、存じてますけど、私たちはみんな親がいるものです。
So I hope, by God's grace, there will be something for all of us to appreciate this morning, both in our own families and in our family in Christ.
ですから今日の話の中で私たちの、まあ、肉親の家族に当てはまること、そしてもっと広く、まあ、神の家族の中で当てはまるいろんなことがあると願っています。
As Josiah mentioned yesterday, this parent-child relationships with some modifications can serve as a model for many of our family relationships or many of our relationships here in church, in our workplaces or in society in general.
そして、まあ、昨日の話でも少し出たと思いますけど、この家族関係 の、まあ、その上と下の人との関係はもちろん教会の中、また、まあ、職場とか社会の中でも当てはまることはあると思います。
So, why don't we, pray briefly together?
少しお祈りしたいと思います。
Dear Lord, just help us this morning to learn from you. You are our Heavenly Father, and we desire to know you better and to love you better.
神様、あなたが私たちの天のお父様です。私たちはあなたから学びたいです。どうぞ助けてください。
In whatever relationships we find ourselves or we will one day be called to, please teach us and guide us and give us your grace, we pray.
私たちが今どういう関係に置かれていても、あるいは将来どういう関係を持つにしても、どうぞ今日の話を通して私たちを助けて、私たちに教えてください。
I pray that you will guide my words and all of our hearts and minds today as we seek to please you.
私が語る言葉と私たち一人一人の心の思いをどうぞ今日お導きください。
We pray all of this in Jesus Christ's name. Amen.
イエス・キリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。
So where do we look to find a good pattern or a good model for the types of relationships that we should have between parents and children?
私たちはどこを見て良い子育て、また親子関係が見える、まあ、模範というか規範はどこで見つかるのでしょうか。
If you want to put your Bible there, you can. There's lots of possibilities, and we'll touch on several today, but I think foundational is the relationship between, for a foundational ideas, patterns for the relationship between a father and a children comes from our Heavenly Father as we are His children.
まあ、いろいろな例えというか模範はあると思いますけど、今日特に見ていきたいのは、父と子の関係、具体的に私たちと天の父様との関係を見たいと思います。
This first part, I would like to have some participation today. So if you have a smartphone or you have your Bible, if you can open it to Deuteronomy 6, and I'll ask for one volunteer to read Deuteronomy 6, 1-5 in Japanese.For English speakers, could you follow along just for time's sake today in your own Bibles?
今日はあの皆さんの中のどなたかにいくあの聖書箇所を読んでいただけますかと頼みたいと思いますので、もし聖書をお持ちでしたらちょっと出していただけますか。
It's probably also on the screen. So.
あのスクリーンにもあの箇所はだいたい出てきますけど、文字ちょっと小さかったりもします。
Get one volunteer to.
まず最初に新明記の6章を見ますけど、新明記6章の1節から5節までを読んでくださる方、日本語で読んでくださる方いらっしゃいますか。
はい、じゃあ、Thank you very much. Our Heavenly Father is our God-shaped pattern for parenting.
私たちの天のお父様が私たちに与えられた神様の形のした模範規範であられます。
So I'd like to work on this together. So I need your participation really quickly in short phrases.
ここで皆さんにちょっとあの答えていただきたいと思います。あの短くあの答えを言っていただければと思います。
So what did you notice about that characterizes the relationship between God and us his children from this passage? Specifically here are two questions. What responsibilities do we have as God's children? Let's look at that first. And then what responsibility does God voluntarily commit himself to?
あのスクリーンにある2つの質問を見たいんですが、まず1つ目、私たちは神の子供としてどういう責任を受けていますか。このまずこの質問に対して何か、今日先ほど読まれた新明記6の1節から5節前の箇所でどういった責任が書いてありますか。どなたでもあの気づかれたこと、あのその短くこういう責任があるっていうのをぜひどうぞおっしゃってください。
You can also answer in English speakers, and we'll translate the other direction. We'll need to translate just briefly so that people online and the English speakers can hear the answers. Okay, sure. Go for it. What responsibilities do we have as God's children?
神の子としてどういった責任、使命を私たちは受けているでしょうか。いくつかこの6章5節に書いてありますので、あの気づかれたの、あの気づかれたポイントがあればどなたでも発言してください。
神様に従うこと
To obey God、
Great. Yes.
そういう感じ。あといろいろここに書いてあるかもしれませんけど、他に従うこと、その他にどういうことを私たちは神の子として まあ、求められるというか、どういう使命を受けていますか。そうですね。To love God with our whole being.、Mm.
How long are we supposed to love God with our whole being?、
神様を愛する期間の長さは書いてありますか。その命の日の限りですね。もう一生涯をかけてですね。
What other words do you see in here? What other responsibilities besides learning, obeying and loving God all the days of our lives? What else do we see?
他にどういう使命、どういう責任がありますか？
The idea of honoring and fearing God, is there as well. And also, if we're to obey, we have to learn God's word, right? So those two things as well.
例えば2節には主を恐れることも書いてあります。そしてそもそもこれを行ったりするためには、私たちは神様の掟を知る必要、学ぶ必要もあります。
How about we flip the question? What responsibilities does God voluntarily commit himself to? These may be sort of hidden in the passage or implied in the passage.
で、次の質問は、神様は自らどのような責任を果たすと約束してくださいますか？まあ、この神様側の、まあ、責任というか約束は、こうはっきりと明確な言葉で出てきてないかもしれませんけど、文脈からするあるいはまあ行間を読むと、神様がこれを命じる中でどういうことをご自身から約束されていますか。そうですね、私たちの、私たちの、人生が長くなるように、神様が私たちの命を、まあ、保ってくださる。
God blesses us with a long life.
Oh, I realize there's a pitch top to zoom. Keep on zoom too.
Yeah, a little bit.
すみません、もし Zoom で参加している方がいらっしゃって何か気づかれたことがあったら、チャットウィンドウでも答えをタイプしてくださってもいいです。
So if children are supposed to learn God's commandments, what would God be doing
for us? 子供が戒めとか掟を学ぶ責任があるとすれば、その天の父さんはどういうことをしてくださると、まあ暗示しておられますか。
okay. Teaching, right?
神様を教えてくださるということを前提に従いなさいとおっしゃっていますので、まあ、神様が教えてくださる天のお父様です。
It may be related to teaching is ruling or governing us and also just revealing who he is to us.
そしてそれと関連して、神様はこういうことをお命じになるとすれば、神様は私たちを導くこと、私たちを治めること、そして、ご自身がどういう方であるかを示すということも、まあ、約束というかそういう前提でこの話をしてくださいます、mm.
So thank you for helping us together think through these questions.
いろいろ答えを出してくださってありがとうございます。
This passage helps us to set a pattern for God's covenant relationship with us. He initiates a loving fatherly relationship, and then we are called to follow obediently, joyfully, faithfully.
この聖書箇所は、神様が私たちと作ってくださる、まあ、契約の関係をの、まあ、模範というか枠組みを与えます。要するに神様が天のお父様として私たちと愛の関係を築いてくださって、私たちはその中に入って、喜びを持って、また誠実、忠実さを持って
従おうとします。
So when we want to know what kind of parent we should be, or what kind of child we should be, we look to our Heavenly Father to shape our ideas and to capture our hearts.
もし私たちがどういう親になればよいのか、あるいはどういう子であればよいのか知りたかったら、神様がくださった、天の父様がくださったこの模範、この枠組み、規範を、見て、それによって私たちの考え方とか、考え方を変えていただき、また私たちが、神様を愛するように求めます。
I think the second large principle we could think about together this morning is that God's purpose determines our priorities.
今日お分かちしたい2つ目の大きな原則、1つ目は天の父様が私たちの模範であるということですけど、2つ目は神様の目的が私たちの優先順位を定めるということです。
So if somebody in a minute can be ready in a loud voice to read Deuteronomy 6:5-9,I'll just introduce the passage first.
次、新命記6章の5節から9節までをどなたかに読んでいただきたいと思いますけど、そこを探している間ちょっと前置きとしてお話しします。
These next few verses in Deuteronomy 6 lead us to discover God's priorities for parenting.
この次の数節の間で私たちは神様が子育てに対して抱かれる目的、ご計画が書いてあります。
And we notice that this section on parenting comes right after God's self-declaration of who He is, and right after what Jesus called the greatest commandment to love God with our whole being.
この5節がすぐその前に来るわけですけど、神様がご自身はどういう方なのかを教えてくださって、またイエス様が一番大切な命令と呼ばれた神を自分のすべてを尽くして愛するということの直後に来るということを念頭に置いていただきたいです。
So who would like to read for us?
では新命記6の5から9まで読んでくださる方いらっしゃいますか。
しのさん、Thank you very much.
ありがとうございます。
So the question is, what priorities does God outline for parents in this passage?
質問ですけど、この箇所で神様は親に対してどういう優先順位を持つように教えておられますか？
How would we see verses 5 and 6? What comes right before, or what's foundational to the parenting practice in verses 5 and 6?
5と6節はある意味子育ての土台、基本のことが書いてありますけど、それはそこにはどういうことが書いてありますか？
Go ahead and answer. What do you think?
答えがある方どうぞ答えてください。
English is fine too if you want to answer in English. スパン語もただちょっと大変ですよ。 with translation, with interpretation. All tongues are welcome with interpretation.
通訳があればタガログ語でも大丈夫です。
So what would be foundational for parenting from verses 5 and 6?
5節と6節からすると、子育てにはどういう土台、基本が書いてありますか？
Love for God.
そうですね。まず第一に神様を愛するというのが5節に書いてありますね。
So love for God in verse 5. What do we see in verse 6?
では6節にはどういうことが書いてありますか？
The study of God's word.
御言葉を学ぶ、勉強することですね。
Okay.
もうちょっと もう少し言うと神のことを愛すること、それを心に留めて大切にすることも書いてあります。もうそのはい、すごくいい答えです。
So then, what does the passage talk about? What kinds of instructions does it give for parents?
では次にこの箇所は私たちにどのような子育ての指針を、どういった優先順位を教えるでしょうか。
Ideas do you have?
神様を愛することを子供に教える。So, to teach our children to love God.
Great. What else? What else do you see?
他にこの特に7から9節までどの、まあ、どのような優先順位、どのようなことが。
How are we to do this? How are we to teach God, our children to love God?
では神様を、どのようにして神様、子供たちに神様を愛することを教えることができますか？
どんな時にも
語る、子供に話す、うん、そうですね、どんな時にも神のことを子供たちに話す。 It's just toConstantly, continually speak to our children about the Lord.
So we see this in everyday situations, right? Not just in church or not just before a meal.
これはこの箇所を見ますと、礼拝の時間のみとか食事前の祈りの時だけではなくて、もう人生のあらゆる場面でっていうふうに書いてありますね。
I think the image here looks like taking every life opportunity to teach and talk about God and the life that He has given us with our children.
これはですね、まあ、神様のことを教えるだけでなく、もう本当に神様が人生のあらゆるところとどう接点があるかということも、人生のいろんな場面でその子供のするいろんな経験の中で教えてあげることが含まれるでしょう。
We can teach about fairness and forgiveness on the soccer field or the playground.
サッカーのグラウンド、また公園では子どもたちに公平さを教えたり、許しを教えたりすることができますね。
We can model God's generosity and care and protection when we do things like cooking meals or washing clothes or even teaching them to tie their shoes.
まあ、お料理をするとき、洗濯物をするとき、子どもたちに靴をどういうふうに履くかを教えるときでさえも、私たちは神様の寛大さ、神様の愛情を、また守りをその中で表すことができます。
We teach and show our love for the body of Christ and we honor God as we worship Him and as we fellowship with other believers.
共に神様を礼拝するとき、また共にクリスチャンと交わりをする中で、キリストの体に対する愛、また神様に対する、恐れ、畏敬の念を子供たちに示して分かち合います。
Children learn to reflect God's creativity and His industry in their studies, in their play, and maybe even helping at home or helping at school.
子供たちのがするその勉強の中、あるいは遊びの中、あるいは例えばお家でなんか手伝ってもらうときに、子供たちは神様の創造性、創造力、また神様が教えてくださる勤勉さなど、いろんなことを私たちは子どもたちに分かち合う、伝えることができます。
So by carefully teaching all that God has commanded and taking every opportunity to model this, these two things are central to our calling as parents.
要するに言葉で神様の教えを教えること、そして自分の人生で子供たちの前で模範を示すことによって、神様への愛を子供たちに教える機会がたくさんあります。
So we must be careful to understand God's priorities, but because there's lots of other voices in the world sometimes competing for our attention, right?
まあ、この箇所は神様の優先順位が書いてあるわけですけど、これをよく理解してそれに沿って歩もうとする、あの、する努力をしないと、周りにある他のいろんな、まあ、声っていうか、いろんな他の、優先順位が入ってきやすいです。
So what other voices may be competing for prominence over God's purposes in the lives of our children? Let's, I've selected four to look at. Let's look at them one by one.
では、神様が子供たちのために抱いておられる優先順位と目的と、まあ、ちょっと対立するというか、違った答えを出すような、まあ、どういった声が世の中にあるかちょっと考えてみたいと思います。
One voice that often plays in our minds and our hearts are our own family's traditions or how we grew up.
よく私たちを影響する一つ目の声はですね、私たち自身の家族の習慣とか経験とか、あの、自分が育った環境から来ます。
What we learn from our parents, both the good things and the bad things, are sometimes those tapes, those recordings that play the loudest in our heads.
多くの場合、私たち自身が自分の親から、まあ、受け継いだ、まあ、良いことも悪いことも両方ですけど、その情報というか、その声が一番大きく私たちの中で響く声かもしれません。
We have to be careful because often we unconsciously imitate some of the bad things that our parents did. At other times, we might purposely try to reject some things, even things that were good, and go the other way. So we have to really measure how we evaluate and how we practice what we saw or didn't see in the home.
そして私たちが親から見て聞いたことを、どう、判別吟味するかに注意する必要があります。時には、あの、親の言ったことしたことを鵜呑みして、そのまま子供に対してしてしまう、悪いこともしてしまう可能性があります。あるいは逆に意図的にもう反抗して、親のしたこと全部拒否して、いいことも捨ててしまうこともあり得るからです。
Another thing, another voice we hear, another pull that we have in our lives is maybe our personal goals.
もう一つの、まあ、いわゆる声、私たちにとって大きな声は、私たち自身の個人的な目標かもしれません。
This might take the form of goals that we have for our kids.
私たちは子供に対してこうなってほしいという願望があるかもしれません。
I want my kid to become a highly successful professional, like a doctor or a company executive, because I always wanted that for myself.
私がこう、なんだ、手に入れられなかった夢をこの子に手に入れてほしいのも、有名なお医者さんになることとか、会社の代表取締役になってほしいとか、なんか、まあ、分からないですけど、いろんな子供にこう、かけるいろんな夢があるかもしれません。
They could also be our goals that might affect our parenting could be selfish goals, goals that we have for ourselves.
時には私たちが何かが欲しいから、それに子育てを合わせてしまうこともあり得ます。
Maybe I want to spend every Sunday relaxing and not doing anything, or I want to be at the beach, or I want to practice my golf swing for hours on end.
自分が例えば、まあ、日曜日はこういうふうに楽にしたい、あるいは、わかんないですけど、こう砂浜に行って遊びたいとか、自分でゴルフの練習がしたいから、子育てをこういうふうにしようと、あの、それで子育て方針を変えることがあるかもしれません。
There may not be anything bad with some of these goals, but we have to really put them under God's overall goals for us and for our children.
で、決してその、あの、自分のためのその目的は全部悪いというわけでは決してないんですけど、あくまでもそれらは子育てに関して、それらが神様の優先順位の下の方に置かないといけないことに注意 したいと思います。
Another voice we may hear is from our children. Have you ever heard your children express their desires?
子供自身の希望とか願望はもちろんあるかと思います。
We can certainly lovingly consider our children's interests and desires.
で、当然子供たちの が言ってくださる、示してくださる、希望とか願望に耳を傾けることが大切です。
However, they should not be our primary guide for parenting.
しかし子どもの声が私たちの子育てに対する一番大きな優先順位あるいは声であってはいけないのです。
All we have to do is think back to our own childhood and think, what if I did everything I wanted to do and my parents and every adult around me let me do it?
まあ例えば自分の、皆さんがご自身の、子供だった頃を振り返って、もし親にも、先生にももう完全に自由にさせられたら、もう好き勝手にしてもよかったら自分はどうなったんだろうとちょっと想像してみてください。
That would end in chaos at best.
よくてカオスで終わってしまったでしょう。
Lastly, I want to look at cultural expectations.
最後にこの社会の期待あるいはまあ世間の常識というものがあります。
I think worldwide an excellent education is a dominant expectation that parents want to give to their children.
まあ多分世界のいろ、まあ、あらゆるところに行くと、親が子供あの社会はやっぱり子どもにはいい教育が与えられるべきだという価値観があります。
Education's good and it's necessary. We learn the knowledge and skills for life and for the vocation that our children will need.
教育というものは良いことです。そしてそれを通して子どもたちは、まあ、仕事とか社会の中で生きること、また、神様が用意してくださった道を歩むためのいろんなスキルを身につけることはできます。
However, we need to carefully evaluate both the goals and the means for getting there.
ただ、教育を子どもたちの教育を考えるときにどういった目的目標を持ってこの教育を受けさせるか、そしてどの手段で受けさせるかを考える必要があります。
How much education and extra pressure does God really desire for our children in the area of education?
子どもの教育に関しては神様は子どもにどこまでプレッシャーをかけてほしいのか、どこまで教育を本当に求めておられるのか、まあ、吟味する必要はあるかもしれません。
Another thought here is thatEntrusting portions of our children's education to others, i.e. a school, is often helpful and necessary.
少し脱線で、まあ、関連していますけど、まあ、もちろん私たちがいろんな、まあ、プロフェッショナルに子どもの、まあ、子育てとか教育を、委ねるあるいはお願いすることが あっていいです。
But if we think about it and look into it,Secular public education is a relatively new thing in the history of our societies.
でもまあ客観的に歴史的に考えると、公共のまたまあセキュラーな宗教的でない教育というものは世界歴史を考えるとやや最近から初めて出来上がってきたものです。
Not too many decades ago, many notable leaders received most of their education from parents at home.
少し前までは大勢の優秀な指導者たち、世界中の指導者たちは家でまた親から学んでそういうふうに育っていきました。
Also, even when we do choose or are required to allow the schools to educate our children, we have to remain 100% engaged in the process.
またもしあの子どもたちがあの私な学校もちろん学校に通ったりしますけど、学校に通っていても私たち親は子どもたちが何をどう勉強しているかということに関してずっと関わっていかないといけないです。共に歩んでいかないといけないです。
We should seek to know their teachers, their friends, and what they're learning.
子どもたちがどういう先生がいるか、どういう友達がいるか、どういったことを学んでいるかを知るべきです。
Before God, we, the parents, are responsible for the development of the heart, body, and minds of our children. Not the teacher at school, not the coach of the sports team, and not even the pastor of the church.
神様の前では、私たちの子供たちの、心と 体と思いの成長に対して、学校の先生、またスポーツチームのコーチ、また教会の牧師はそこまで責任問われません。私たち親が自分の子どものそういった教育について責任を担っています。
And I say these things, Stacy and I would say these things not as experts, but as fellow learners along with you.
Stacy と私は、達人だから、経験、すごい経験者だからこれを言っているわけではなくて、皆さんと共に試行錯誤していろいろ経験してきたものとして、これを、お話ししています。
Stacy and I both had public educations growing up. She went to aChristian University, I went to a public university, and our kids were mostly educated at home.
まあ、いろいろな経験をしてきました。2人ともは、もう公立の普通の学校に、通って、ステイシーさんはクリスチャンの大学に、クレイグさんは普通の大学に通って、結局子どもたちにはホームスクリーングという形の教育を授けました。いろいろなのを試してきた、経験してきました。
So we don't have the right, all of the right answers, but we've experienced a lot of different kinds of education.
ということで、まあなんかもうこの道しかないとかそういうのではなくて、まあいろいろ経験してきたということだけです。
Looking at the bigger picture, if you had to summarize in one phrase or sentence, how could we summarize God's purpose for us as we parent our children?
もし私たちは神様が抱いておられる、まあ、子育ての目的を一つの文章にまとめるとすれば、どのような目的、目標、優先順位だと思いますか？
There's probably a better ways to say it, but one way we could say it is that they would become lifelong worshippers of the one true living God.
まあ、いろいろな表現の仕方はあると思いますけど、一つの言い方は、子どもたちが一生涯かけて誠に生ける神を礼拝するものとなるためです。
Our children are not ours.
まあ、私たちの子供とは言いますけど、究極の的な意味では私たちの所有物、私たちの子供で終わりではないのです。
They're gifts from God who are on loan to us for about 20 years of full-time discipleship.
子供というのは、まあ、約20年間私たちに、まあ、神様から、まあ、貸していただいた大切な、贈り物です。
And even after they leave home, which we hope they will do, we are encouraged, to continue a lifelong encouragement and mentoring with them.
ですから、その20年間は私たちは直接的にいろいろ弟子訓練、弟子育成、養育する、特権をいただいていますし、また彼らがもし家を出たとしても、その出た後でも、まあ、願わくはその後でも私たちは共に励まし合って、共に、まあ、彼らの相談に乗ったりすることがあると本当に、まあ、ありがたいです。
So this is something I'd like to emphasize a bit. Parents, we are parents for life, and children, youth, young adults who are even here today, we are all children for life.
ちょっと強調したいことですけど、親は一生涯かけて親のママです。そして、子であっても青年、ユース、青年であっても年をこうどんどん年重ねてもずっと私たちはまだ子、誰かの子でもあります。
There is not a government or culturally mandated age of 16, 18, 20 or 25 at which we stop becoming children and stop becoming parents or being parents.
こう18歳とか20歳とかこの年になったら親と子の関係が消えるという制度などないです。
Our roles and responsibilities, though, certainly change as our relationships continue and grow.
ただ私たち、私たちと私たちの子、あるいは私たちの親が、もっともっと年を重ねていく中で、その私たちの相対関係、私たちの関係のあり方はもちろん形が変わっていきます。
Hmm.So what about those of us who don't have biological children at this time? Let's look at the church just for a second.
まあ、今子供はいないという方も、いらっしゃると思いますけど、では聖書はこの箇所からどういうことを教えているんでしょうか。
Since we have all experienced God's love and His transformation in us, we are all know what it is to grow as a child of God.
私たちはクリスチャンとして神様の子としていただいて、神の子として成長した経験があると思います。
So because of that, the Lord can and wants to use to have us serve from time to time as parents and mentors for those who are younger in the faith, not necessarily in age.
そこで私たちは霊的な、まあ、弟妹がいるわけです。私たちは神の家族として、妹弟たちの、まあ、面倒を見る機会が教会の中で与えられています。
In fact, this is a whole part of God's plan for the growth of His kingdom, which is a topic for another day.
神様 の, その教会のためのご計画はまた別の話につながるんですけど、
Back to biological children, even if you don't have biological children, there are ways that we can be a blessing to the parents in our church community.
私たちが、まあ、自分の子がいないという方、あるいは今小さい子供がいないという方であっても、教会の中の、まあ、保護者たちの手助けをする機会はあります。
And to ask you this earlier, do parents, does the church here take a vow to assist parents with theraise the nurture of their children?
Oh, the congregation?
Yeah.
Oh, I don't think so.
Oh, okay. Well, if not, God requires it regardless of.
ごめんなさい。日本長老教会でこれはあるか忘れたんですけど、アメリカの多くの長老教会では、例えば幼児洗礼式の中では、日本、ここにもあるかもしれませんね。もう親の制約はあるんですけど、回収がこの子供を育てる手助けをするという祈って支えるという制約もある教会があります。
We are called by God to assist others in this process of their children becoming disciples of Christ.
私たちは神の家族として肉親の家族でなくても同じ神の家族の中の子供たちが育つことを私たちみんなが願って支えていく使命を受けています。
This might come as we just volunteer to play with a child or hold a baby for a few moments or to help in Sunday school.
もう本当に小さなことかもしれません。ちょっと教会に来る子供とちょっと遊んであげることとか、ちょっと抱っこしてあげることとか、まあ、そういったことかもしれません。
Maybe you get a little bit more adventurous and you volunteer to care for a couple of kids so that some worn out parents can have one peaceful meal together.
すごく大胆な人でしたら、誰かの子供のベビーシッターをボランティアして、その他親たちがちょっと二人で時間過ごせるようにしてあげることも、まあ、可能かもしれません。
Or maybe we volunteer, given a little bit more courageous, and we might volunteer to mentor or teach some of the children, some of the youth in our church.
で、もっと大胆になって、教会の中の誰青年とか若者と共に歩んで励ますことを励ましてみることもできます。
So no matter where we are, whether you're a child, a youth, a single adult person, a married person with or without children.My question for you this morning and for me to reflect on this morning is how might God be calling us to His purposes in regard to serving as parents and discipling children?
ですから、まあ、皆さんにちょっと考えていただきたい質問は、神様は今あなたにどういったことを、するように招いておられると思いますか？です。あなたが、まあ、今その立場が子としてあるいは青年としてまた独身者としてあるいは既婚者として子供いる人としていろんなそれぞれ違う事情がありますけど神様は今あなたにどういうことを導いておられると思いますか
Keep that question in mind. If we have time in our groups today, we encourage you to talk about that question.
もし最後に時間があればその質問についてちょっと分かち合いの中で話し合っていただきたいと思います。
So the third large principle we have to look at today is that God's grace precedes our obedience, and we'll see this from Deuteronomy 6:20-25.
次見る箇所は新命記6章の20から25節ですけど、この箇所からの大きな、まあ、3つ目のポイントは、 私たちの従順の前にまず神様の恵みが来るということです。
So a list of priorities like loving God with our whole being and modeling our relationship to, with God before our children can be a very hard task.
まあ今まで見てきた神様の優先順位とか、自分が神を愛してまた子供たちに神を愛することを教えるっていうのは非常に大きな責任であってすごくあのもう気を何ですか気力失うというか本当に。できないと思うようなほど大きなことです。
So if none of us can even live up to God's commands perfectly, we could ask ourselves, aren't we being a bit cruel or unfair if we expect our children to do what we can't even do ourselves?
そもそも私たちも神様を完全に愛せないのに子供たちにそんなことを教えるのはちょっと無理があるというかちょっと強要するのはかわいそうじゃないかとちょっと思うこと時はあるかもしれません。
This next passage really impacted me when I read it. I think I'll read it for us in English as well. So those that are listening in English can hear it, and then we'll ask for it. You maybe you want to read it in Japanese for us. Okay.
次の箇所英語でも読む大切な箇所です。
So this is in the same chapter that we've just read from.And the question is, when your son asks you in time to come, what is the meaning of the testimonies and statutes and the rules the Lord your God has commanded you? This is the answer to that question.
これは先ほどの箇所と同じ文脈、同じ章に出てくるところであって、子供たちはなぜこういうふうに教えられますかと聞くときの、私たちの答えとなるものです。
Then you shall say to your son, We were Pharaoh's slaves in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. And the Lord showed us signs and wonders, great and grievous, against Egypt and against Pharaoh and all his household before our eyes. And he brought us out from there that he might bring us in and give us the land that he swore to give our fathers.And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that he might preserve us alive as we are this day, and that it would be righteousness for us if we are careful to do all this commandment before the Lord our God as he has commanded us.
21節から読みます。あなたは自分の息子にこう言いなさい。私たちはエジプトでファラオの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから導き出された。主は私たちの目の前でエジプトに対し、ファラオとその全家族に対して、大きくて害をもたらす印と不思議を行い、私たちをそこから導き出された。それは私たちの父祖たちに誓われた地に私たちを導き入れ、その地を私たちに与えるためであった。それで主は私たちがこのすべての掟を行い自分たちの神である主を恐れるように命じられたのである、今日のようにいつまでも私たちが幸せになり私たちが生かされるためである私たちの神主が命じられたように御前でこのすべての命令を守り行うときそれは私たちの義となるのである
I think this passage teaches us a lot aboutGrace and that grace is primary and comes before our obedience.
この箇所が教える大切なことは、私たちの従順、私たちの守る命令を守ることの前にまず神様の恵みが来るということです。
The son's question is, what is the meaning of all of God's commands? And the answer given is, God liberated you from Egypt.The answer and the question don't seem to match.
一見この質問とこの答えなんか一致しないように見えるかもしれません。20節には、息子が私たちの神である主が命じられたこの聖と掟と定めはどういうことですか。なぜこういうものことですかと聞く質問に対して、主が私たちをエジプトの地から救い出してくださったという答えがきます。
One writer, Jay Dalma, explains the maybe the relationship this way. He says, first came the gospel of liberation, then the avenue for staying liberated was explained. That's a little hard even in English, so hopefully it goes.
ある10回かなの、仲介者はこういうふうに言います。 まず先に自由の福音が与えられました。その後自由のままで居続けるための道が、説明されました。
God freed the Israelites from cruel physical slavery, but there's also a greater spiritual slavery to sin that He has freed us from.
神様はイスラエルの民をその、ひどい残酷な肉体的な奴隷制度の中から救い出してくださいましたけど、もっと深刻な霊的な奴隷制度が、罪に対する奴隷制度があります。
God's law is an extension or a reflection of His grace to us.
そして神様のがくださった律法というのは、神様ご自身のご性質 を表す恵みの贈り物です。
As the illustrious preacher David Kim recently reminded us in a sermon, we are truly free when we live the way we were created to live by a loving God.
デイビッド・キム宣教師が最近、説教で教えてくださったように、私たちが、本来神様を愛するという形、本来の姿の中で歩む時にこそ私たちは自由になるのです。
He reminded us of a famous comparison, saying a fish is only free to live and thrive when it's swimming in the water that it was created for. On land it will die.
こういう例えを使ってくださ、使われたと思います。魚っていうものは、水の中にいる時のみ自由だと言えます。もし陸に置いたら、その魚は自由でなくなります。
So when we are guided by God's revealed will in the Bible and transformed by the power of the Holy Spirit, we are truly free to live.
ですから私たちは神様の御言葉によって導いていただいて、聖霊様の力によって変えていただくときにこそ本当に自由に生きることができます。
God's grace and God's power, God's transformation always precede His commands and always empowers true obedience.
神様の恵みと力は、また神様が変えてくださることはまず先に来て、そのでそこから命令があって、そして聖霊様の助けによって行えるようにしていただけます。
I don't know how to teach that to children other than to try to model it.
子供たちにそれを、どう教えるかというと、もうただ自分でそれを生きることしかないと思います。
I'd like to look at one more point before we take a break.
あと一つのポイントを見て休憩取りたいと思います。
The fourth thing I want to see is that godly character precedes techniques.
4つ目は何でしたっけ？敬虔な人格が方法とかテクニックより優先されるべきであること。次みたいです。
If our model for parenting is from God, then our hearts and our values, our character must reflect God's character.
もし神様から来る、天のお父様から来る子育ての模範規範が神様から来るのであれば、実際私たちの人格も私たちの心の価値観と願いも神様のものを映す必要があります。
In all of life, not just in parenting, I would say that God is more concerned about who we are than what we do.
神様は私たちは何をするかということよりも、私たちはどういう人であるかの方を大切にされていると思います。
This is because obedience is a matter of the heart.
そもそも本当に従順かどうかはまず心の状態によります。
So if godly character is foundational to our role, whether it's as parents or mentors or servants or leaders in the church, then let's focus for, sorry, then let's focus for a moment a little more closely on God's character so we can know it better.
私たちが親とかメンターとしてどういう役割を果たせるかが、本当に、神様の、経験かどうか、神様の、に似たものであるかどうかが基本なので、そもそも神とはどういう方なのかを知りたいと思います。
So let's look at three passages briefly together. First, Exodus 34:6 and 7,
まず、出エジプト記34章の6と7節どなたか読んでいただけますか。
スクリーンも。
出エジプト。
There are many attributes and actions of God mentioned here.
ここにいろいろなご性質が書いてあります。
We see God's mercy, which is an interesting attribute because mercy recognizes sin but chooses to forgive it or not punish it fully.
憐み深さは興味深いですけど、というのは神様ははっきりと、あ、それは罪だとおっしゃいつつも。それを許してくださいます。
We see God's great patience. He says he's slow to anger. And we also see God's faithfulness, his unchanging character.
また、怒りの予測、また、誠実な方であるのが書いてあります。
We see that God's forgiveness is abundant, but not absolute because he's also just.
神様のは豊かな許しをくださいますけど、正義のある方でもあるので、まあ、無限の許し、ちょっと待って、
Sorry, that's like、
あ、ごめんなさい、あの無限じゃなくて、許しはぜ、その許しによって正義がなくなるというわけではないです。
God could not be good and holy and righteous if he were unjust.
もし不正な神であったら神様は、まあ、清くて正しい方であられるのはできないのですね。
We wouldn't say that we would say that a judge isn't fit for his job if a judge would knowingly let the guilty party go free without any punishment.
何の罰も処せずに、はい、もう行きなさいと裁判官が有罪な人に言ったらそれは不正になりますね。
In one sense, pure justice is like getting what is correct, what we deserve, nothing more, nothing less.
ある意味正義というのはちょうど見合った結果を受けることです。それより大きな罰でもなく、それより小さな罰でもない、ちょうど見合ったものが、まあ、ある意味正義の概念です。
Forgive me for oversimplifying, but speaking broadly, we could group God's attributes that have been expressed in this verse in two big categories, love and justice.
大まかに言うと、出エジプト34章で書いてあるのは、神様の愛と神様の正義のこの2つになります。
So let's look at the next verses, and could I ask an English speaker, maybe Lenz or Hope, to read for us in Micah 6:8, and then if you can read it in Japanese.It's on the screen. Oh, no, it's
次はミカ 6章8節になります。じゃ英語で読んでいただけますか。
ミカ 6:8 He had showed thee, O man, what is good and what the Lord required of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with the God.
主はあなたに告げられた人よ何が良いかなのか、主があなたに何を求めておられるのかを、それはただ公正を行い誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。
Here we see a direct link between God's character and God's expectation for us that we reflect his character.
ここでは神様のご性質と神様が私たちに同じ性質を反映してほしい、表してほしいという願いがあるのが分かります。
He expects us to do justice, to love mercy or kindness and to walk humbly with him, which indicates faithfulness.
公正を行うこと、義を行うこと、そして誠実を愛すること、まあ、憐れみと誠実を愛すること、そして神様と関係を持ち続けて共に歩むことも書いてあります。
For parents, justice in one sense is giving kids what they deserve. In a positive sense, parents provide for their children, care for them, and yes, discipline them when it is deserved.
親は、まあ、これと似たことを目指しますね。愛情をかけます。そして必要な時に、まあ、訓戒を与えることもあります。
Mercy is when it is wise.A willingness to overlook and forgive sin, understanding the weaknesses of our children.
そして憐れみというのは、もう子どもの弱さなど、承知、それを承知して必要な手助けを与えることが含まれます。
We grieve over their sin and we strive to correct and discipline them as tenderly as possible.That's something that Dr. Doriani says. We need to love mercy.
もちろん私たちは正す必要が出てきますけど、同時に私たちは子どもたちの罪を悲しみます。
We love them as tenderly as possible. Did we get that part?
そして柔和に愛しようとします。
Faithfulness is a covenant loyalty. It's a commitment.
ミカ6章の箇所には、まあ、誠実さと書いてありますけど、これは、まあ、神様の契約を、契約の中で、誠実に愛すること、日本語で何だろう、コミットメントってちょっとあれですけど、もうや、書く、
It's like a promise or a, it's more than just a decision.
神様、共に歩み続ける覚悟です。
For our children or for those we lead, it means we will consistently be there for them.
子供たちと共に歩み続ける覚悟が必要です。
Ideally, in God's design, this includes a lifelong commitment as spouses to create a strong, loving, Christ-centered marriage.
神様の、まあ、理想では、神様のご計画の中では、夫婦が、生涯をかけて共に歩み続ける約束が含まれます。
And out of that commitment to love and serve and nurture our children.
その関係の中から子どもたちに仕えて子どもたちを愛し養う、覚悟というか愛、誠実さも神様の、まあ、理想のご計画です。
Although I understand that human sinfulness and many tragic circumstances can get in the way of that.A loving, faithful marriage is God's gift and intention to the couple and to their children.
私たち人間の罪、またいろいろな、悲しい状況がある中で、それがそうならないことは、承知しておりますけど、神様が、まあ、愛のある誠実な結婚を通して夫婦とまた子どもたちにも大きな祝福をくださることは、くださることも、まあ、確かです。
We taught both of our girls that I loved Stacy and that Stacy loved me more than we loved our girls.
Stacy と私は、娘たちに、まあ、you, like verbally taught them?
We told them, yeah.
娘たちに言いました、私たち夫婦はお二人娘たちよりもまずお互いを愛してますと伝えました。
We explained that we were able to love them well when we first loved each other.
まずお互いを愛、夫婦としてお互いを愛し合う、中でこそ彼らを深く愛せるよと教えました。
Ideally, by God's grace, that kind of commitment and stability is what children crave.
で、子供たちが本当に、必要として渇望するのはそういった、まあ、家庭の安定です。
Jesus gives us one more look at his own heart and how the law relates to that in Matthew 23:23.
イエス様はまたマタイの福音書23章23節でこう、神様ご性質を、の適応をこうなさいます。読みます。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは民と異能と区民の十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの正義と憐れみと誠実をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、それこれこそしなければならないことだ。
So the setting is kind of odd, but Jesus is correcting the Pharisees, and as he does so, he echoes that same triad of justice, mercy, and faithfulness, calling these the weightier matters of the law.
少し、馴染みのない背景かもしれませんけど、イエス様は要するに律法学者たちなどは一番大切な同じ3つですね、正義と憐れみと誠実、この3つをおろそかにしているという警告をしておられます。
Love and justice are not opposed, they actually work together.
愛と義は相反するものではなく、実際共に働く2つの性質です。
They meet at the cross.
その2つは十字架で会います。
The psalmist hints at this in Psalm 85 when he calls this meeting a kiss. We studied this with Pastor O-chan a few weeks ago.
O-chan が、大館牧師がここで説教してくださった、8月の説教の中でも詩篇85編の表現を借りると、義と憐れみが口づけし合う十字架、まあ、要するに十字架でその2つが口づけし合うほど密接につながっているものです。
Dr. Dan Doriani, who I've quoted a few times today, is one of my former professors and a friend of Stacy and mine, together with his wife. And he helpfully relates these two aspects of love and justice in parenting styles in the way we'll see on the screen.
以前私の教授また私のメンターである、ダン・ドリアニ先生は愛情と正義をこういうふうに、そのあり方、その組み合わせについてこういうふうに教えています。あの後ほど表図でとして出します。
So as we look at these, think of parenting in general, also think of discipline, but if you're not in a position as a parent, think of it as broadly speaking how you would mentor someone or how you would lead someone。
まあ、あのもちろん親としてこれを見ることはできますけど、例えば今親でない方でしたら、もっと広く自分が、まあ、例えば信仰の後輩、兄弟、妹、弟をどういうふうに導きたいか考えると、そういった状況に当てはめてみてください。
Let me see the next slide. 次の、はい、the first type of parenting we could call indulgentThis is where we have love without justice.
Do you want to explain the axes?
Oh, yeah, maybe so, yeah. At the bottom axis, we have justice. So on the left side, there's no justice or little justice. On the right side, there's a lot of justice.
あの、これは、2つの軸がある表なんですけど、下の横の軸は、まあ、正義、公平が、あるかないか、まあ、少ないか多いか、たくさんあるかの違いで、まあ、プラスは多い、マイナスは少ないということを意味します。
On the other axis we have love. At the top is a lot of love. The bottom is less love.
で、縦の軸は、まあ、愛というか愛情が多いか少ないかの軸もあります。
So the first, the top left corner is indulgent, love without justice.
まず、左上には正義抜きの正義なき愛情というのが、まあ、甘いという表現が一番いいか分からないですけど、そういった、子育てというか、あのメンターの仕方はありえます。
The second one that we'll see in the bottom right side is the dominant parenting style where there's justice without much love.
その、まあ、対極反対側には、愛があまりない、もうただ正しさを強調する、まあ、支配的なあり方もあります。
We've probably seen parents or leaders or mentors in these two categories before. Maybe we've been that at times.
で、おそらくそういった親とか指導者を世の中とか家庭の中で見たことはそれぞれのある見たことあるかもしれません。
Probably the saddest style is this third one we could call neglectful, where there's neither love nor justice.
多分一番、心痛むのは、まあ、怠慢というかネグレクト、もう愛情もかけず、で正義基準も与えない、あり方です。
This is the parent or mentor or leader who doesn't want anything to do with the child as long as they're not bothering them or causing an inconvenience.
とにかく自分のことを邪魔しないでほしいと子供に対して、まあ、そういう態度を示す、親も、いることがあります。
They don't praise and they don't discipline.
だから子供たちを褒めてあげることもないし、訓戒することもない、ただ放置しておくようなことがあります。
You've probably figured out that the other box is the one we're shooting for.
で、もうお分かりだと思いますけど、一番私たちは目指すのは、残ったところにある、まあ、敬虔な、神様を指し示すあり方です。
So, Dr. Doriani calls this a godly style of parenting where justice and love are combined and complement each other.
ドリアニ先生はここには愛情、愛がたくさんあって、正義、公平さもたくさんあって、その2つが共に働くあり方は、まあ、敬虔な子育てとかメンタリングです。
So we can think about, perhaps this provides a framework for us to think about, what our childhood was like and what we've, if we are parents now, what type of parenting style we use.
で、この枠組みを使って自分のが育てられた環境を振り返ることもできますし、もし今子供とか教えてあげている後輩とかがいれば、その中ではどう今自分はどういうふうに接しているか考えることができます。
Can also help us as leaders and mentors to think about how do these things work together and how to avoid mistakes in the ways that we lead or mentor or parent。
そしてこれを使って自分の傾向とかに気づいて、あ、改善していけるところをちょっと探すこともできると思います。
So I've been talking for way too long, so let's take a break and come back and see the last couple of points together.
ちょっと長くなってしまって申し訳ありませんけど、ここで休憩を取ってまた、